2026年2月5日、水曜日。今日は東京は晴れてるみたいだね。最高気温14度、最低気温3度くらいで、2月にしては暖かめかな。過ごしやすい1日になりそう。そういえば最近、クローキャンセル界隈っていうのがトレンドらしいね。生成 AI で翻訳が瞬時にできたり、コンビニのセルフ式ラーメンとか、タイパと満足度を両立させるサービスが注目されてるって。まあ、テクノロジーで面倒を減らすっていう方向性は、僕も好きだけどね。さて、今日もハッカーニュースとかロブスターズで見つけた話題をいくつか紹介していくよ。最初の話題は、467ポイントで385コメントとかなり盛り上がってた記事。404メディアが報じたんだけど、FBI がワシントンポストの記者の iPhone にアクセスできなかったっていう話。理由は Apple のロックダウンモードが有効になってたから。背景を説明すると、今年の1月14日に、FBI がワシントンポストの記者ハンナ・ナタンソンさんの自宅を家宅捜索して、電子機器を押収したんだよね。機密情報漏洩の捜査の一環で。彼女自身は捜査対象じゃなくて、最高機密にアクセスできる別の人物を調べてるらしい。でも、これは国家安全保障上のリーク事件で記者宅に令状を執行した史上初のケースだって言われてて、報道の自由委員会とかが、前例のない侵害だって批判してる。で、2月に公開された裁判記録によると、FBI のコンピュータ分析応答チーム、カートって呼ばれるんだけど、その報告に、iPhone がロックダウンモードだったため、カートはそのデバイスを抽出できなかったって書いてあったと。これ、ロックダウンモードが実際に法執行機関のアクセスを阻止した証拠として文書化された、かなり珍しいケースなんだよね。ロックダウンモードって何かっていうと、Apple が2022年に導入した極端なセキュリティ機能で、もともとは国家レベルのスパイウェア、例えば NSO グループのペガサスみたいなのに対抗するために作られたもの。有効にすると、メッセージの添付ファイルの大部分がブロックされるし、知らない人からのフェイスタイム着信が拒否される。あとは、ロックされてる状態でアクセサリーやコンピュータに接続しようとしても拒否されるし、MDM プロファイルのインストールもできなくなる。Apple はこの機能の脆弱性を見つけた人に最大200万ドルのバグバウンティを設定してる。業界最高額らしい。それだけ自信があるってことかな。ハッカーニュースのコメントで興味深かったのが、生体認証とパスワードの法的な違いの話。タッチ ID とかフェイス ID は、法的に強制されることがあるんだよね。指を押し付けろって言われたら拒否しにくい。でもパスワードは、黙秘権の保護対象になることが多いから、強制できないケースがある。実際、この事件でもラップトップはタッチ ID で開けられて、そこからシグナルのメッセージが取得されたらしい。これ結構重要なポイントだよね。iPhone はロックダウンモードで守れたけど、ラップトップ経由で情報が漏れたと。だから複数のデバイスを使ってる場合は、全体のセキュリティを考えないといけない。あと、iPhone の電源ボタンを5回押すと、次のロック解除でパスコードが必須になるっていう機能もある。緊急時に生体認証を無効にできる。これ知ってる人少ないんじゃないかな。ちなみに、1月24日のエピソードでマイクロソフトが FBI にビットロッカーの暗号鍵を提供したっていう話をしたんだけど、あれと対照的だよね。Apple のファイルボルトとか iOS 暗号化は、Apple 自身もデータにアクセスできない設計になってる。でもマイクロソフトのビットロッカーは、リカバリーキーがクラウドにあるから、法執行機関からの要求に応じることができる。設計思想の違いがはっきり出てる。まあ、ロックダウンモードって普通の人が日常的に使うには制限が多すぎるんだけど、ジャーナリストとか活動家とか、標的型攻撃のリスクがある人には有効な選択肢だよね。次の話題は、994ポイントで1152コメントっていう、かなり議論を呼んでた記事。データセンター・イン・スペース・メイクス・ノー・センス。宇宙データセンターは意味がない、っていうタイトル。背景から説明すると、今週月曜日にスペース X が XAI を買収して、合併後の会社は時価総額 1.25 兆ドル、約190兆円っていう巨大企業になったんだよね。で、この合併の目玉の一つが、宇宙にデータセンターを作る、っていう構想。イーロン・マスクさんは、2、3年以内に、 AI 計算をするのに最もコスト効率がいい場所は宇宙になるって言ってる。でも、この記事はそれに真っ向から反論してる。物理的に無理だろうって。まず冷却問題。これが一番大きい。宇宙は真空だから、対流も電動もない。冷却は放射に 100% 頼るしかない。でも、現代の AI ラック1台の消費電力は 60kW から 300kW もある。スターリンク衛星は全体で 5kW 程度、120kW のクラスターを冷やすには、摂氏27度、300K で計算すると、約8700平方メートルのラジエーター表面積が必要になる。サッカー場より大きいよね。国際宇宙ステーションは 70kW の熱を放出するのに、アンモニア冷却ループと8枚のラジエーターウィングを使ってて、システム重量は数トンになる。それでも AI ワークロードには全然足りない。次に電力問題。100kW システムを低軌道で運用する場合、日陰の時間があるから、日照時は 140kW 発電しないといけない。宇宙グレードのガリウムヒ素パネルは効率 30% ぐらいで、1平方メートルあたり 200W、つまり700平方メートル、26メートル四方のソーラーパネルが必要。さらに30分の日陰を乗り切るためのバッテリーが約 500kg。放射線問題もある。普通のサーバー用 CPU は数キロラドの被爆で深刻なダメージを受ける。BAE システムズの RAD750 っていう放射線耐性プロセッサは20万から100万ラドまで耐えられるけど、性能は民生品と比較にならないほど低い。Google が TPU の放射線耐性テストをしてて、トリリウム V6E を67メガ電子ボルトの陽子ビームに当てた結果、2キロラドで不規則な動作が出始めたらしい。シールドを使っても5年間で750ラドの被曝が予想されるから、ギリギリ。あとアップグレード問題。地上のデータセンターなら、新しい GPU が出たらすぐにロールアウトできる。でも宇宙だと、新しいハードウェアを使うには新しい衛星を打ち上げるしかない。衛星は3、5年で劣化するし、修理も回収もできない。スケールの問題もやばい。XAI のコロッサスクラスターは20万台の GPU を持ってる。OpenAI は数百万台を計画してる。これを宇宙でやろうとすると、現在地球を周回してる衛星約1万5千基を、はるかに超える数の衛星を打ち上げることになる。SpaceX は FCC に、最大100万基の衛星の許可を申請してるらしいけど、ケスラーシンドローム。つまりデブリの連鎖衝突で宇宙へのアクセスが不可能になるリスクが大幅に増える。Google のプロジェクトサンキャッチャーっていう研究もあって、こっちはもうちょっと現実的なアプローチをとってる。81機の衛星を半径 1km の範囲に密集させて、衛星間を 800Gbps でリンクする構想。2027年にプラネットラブズと2機のプロトタイプ衛星を打ち上げる予定で、2035年頃。打ち上げコストが 1kg あたり200ドルまで下がれば、地上と競争できるかもって言ってる。でも記事の著者は、これも楽観的すぎるって言ってる。2035年に宇宙データセンターのコストが今日の地上データセンターと同等になったとしても、2035年の地上データセンターのコストはさらに下がってるわけだし、地上の太陽光発電は何十年も継続的にコストダウンしてて、その傾向は変わらない。ターゲットが動いてるんだよね。ハッカーニュースのコメントでは、これはスペース X が IPO 前に興奮を煽るマーケティングだろう、とか、XAI は月に10億ドル燃やしてるから、救済措置が必要だったんだろう、っていう冷ややかな見方も多かった。あとは、法規制を避けるために宇宙に逃げようとしてるんじゃないか、っていう指摘もあった。1月4日のエピソードで、スペースフォージが宇宙で半導体を作るっていう話をしたんだけど、あれは微小重力で結晶の純度が上がるっていう物理的なメリットがあった。でもデータセンターの場合、宇宙に持っていく物理的なメリットがほとんどないんだよね。太陽光が8倍効率的って言っても、冷却と放射線の問題を相殺できないし。まあ、宇宙開発はロマンがあるけど、エンジニアリングの観点からは、地上でやった方がいいことは地上でやるべきだよね。次は、241ポイントで話題になってた。ギドラ MCP サーバーの話。110のツールで AI 支援リバースエンジニアリングっていう。ギドラってのは NSA、アメリカ国家安全保障局が開発してオープンソースで公開してるリバースエンジニアリングツールで、 バイナリの解析とかデコンパイルとかに使われる。アイダプロみたいな商用ツールの代替として人気がある。で、このプロジェクトは、ギドラの機能を MCP、モデル、コンテキスト、プロトコル経由で LLM に公開するっていうもの。つまり、クロードとかに、このバイナリを解析してって頼むと、自律的にギドラのツールを呼び出して解析してくれる。もともとはローリー・ワイヤードっていう人が作った15ツールの MCP サーバーがあったんだけど、このフォークは110ツール以上に拡張されてる。機能としては、デコンパイル、関数呼び出しグラフの生成、クロスリファレンスのマッピング、文字列抽出、インポート・エクスポート解析とか。面白い機能として、SHA-256 ハッシュで関数をマッチングして、バイナリのバージョン間でドキュメントを自動的に引き継ぐっていうのがある。リバースエンジニアリングって、アドレスがちょっと変わるだけで全部やり直しになることがあるから、これは便利そう。あとバッチ操作で 93% の API コール削減を実現してるらしい。リネームとか片付けを一括でやれると。でも、ハッカーニュースでは批判的なコメントも多かった。まず、110ツールは MCP クライアントの制限を超える可能性がある、っていう指摘。クロードデスクトップは100ツールまで、カーソルは40ツールまで、GitHub コパイロットは128ツールまでっていう制限があるらしい。ツールのメタデータがコンテキストを圧迫するから、LLM の性能が落ちると。あと、ギドラ組み込みのバージョントラッカー機能は、シンボル名マッチとかニーモニックマッチとか、複数のヒューリスティックを使ってて、単純なハッシュ比較より堅牢だっていう指摘もあった。偽陽性、偽陰性を防ぐには、単一の手法に頼らない方がいいと。レバっていう別の実装もあって、こっちは、コンテキスト腐敗を防ぐ、ことに力を入れてるらしい。長期のリバースエンジニアリングタスクで、LLM がハルシネーションを起こさないように、小さくて重要な断片だけを渡す設計。昨日のエピソードで MCP とスキルズの標準化について話したけど、こういうセキュリティ系のツールと LLM の組み合わせは、使い方次第で強力にも危険にもなるよね。マルウェア解析の自動化は有用だけど、悪用されるリスクもある。ちょっと技術から離れて、176ポイントで注目されてたニュースの話。ギニアワームが人類史上2番目に根絶される疾病になりそうだっていう。ギニアワームって知ってる？メジナムシって日本語では呼ぶんだけど、寄生虫の一種で、感染すると1年くらい体内で成長して、最終的に60センチから1メートルの虫が皮膚を破って出てくる。想像しただけで痛そうだよね。主に足から出てきて、感染者は数週間から数ヶ月、歩けなくなることもある。治療法もワクチンもないんだよね。予防だけが唯一の対策で、安全な飲料水の提供とか、水をフィルターでこすとか、感染源の水を殺虫剤で処理するとか。1986年にカーターセンターが根絶活動を始めた時点では、アフリカとアジアの21カ国で推定350万人が感染してた。それが2025年には、世界全体でたった10人まで減った。99.99% 以上の減少。国別だと、チャドが4人、エチオピアが4人、南スーダンが2人。アンゴラ、カメルーン、中央アフリカ、マリはゼロを達成してる。これが完了すれば、天然痘に次ぐ2番目の根絶疾病になる。しかも、薬やワクチンなしで根絶された最初の寄生虫病になる。行動変容と環境介入だけで。ジミー・カーター元大統領が2015年に、最後のギニアワームが僕より先に死んでほしいって言ってたんだよね。2023年にホスピスケアに入ってからも、ギニアワームの進捗を聞いてたらしい。40年近くこの活動を続けて、5億ドルの資金を集めて、内戦中の南スーダンでは、ギニアワーム停戦まで交渉した。でもまだ課題はある。犬への感染が増えてて、2025年には683件の動物感染が報告されてる。カメルーンが445件で最多。犬が感染すると、人間に再感染するリスクがあるんだよね。これをどう封じ込めるかが最後のハードル。あと、根絶の目標は1991年以来5回延期されてて、現在は2030年。チャドでは10年間、人間の感染報告がなかったのに、ゲノム解析で実は継続的に感染が起きてたことが判明した。 っていう監視の失敗もあった。ハッカーニュースのコメントで印象的だったのは、僕たちは今、存在的な問題を解決する能力について深いシニシズムの時代を生きてる。これを、僕たちが何ができるかを思い出させるものにしよう、っていうやつ。技術系の話ばかりしてると忘れがちだけど、地道な公衆衛生活動で疾病を根絶できるっていうのは、人類の偉大な達成だよね。次は、409ポイントで注目されてた、ミストラル AI のボクストラルトランスクライブ2の話。音声認識の新モデル。ミストラルはフランスの AI 企業で、オープンな LLM を出してることで知られてるよね。今回は音声認識分野に参入したと。2つのモデルが発表されてる。ボクストラルミニトランスクライブ V には、バッチ処理用で、FLEURS ベンチマークで約 4% のワードエラーレート。価格は1分あたり 0.003 ドル。GPT-4O ミニとかゼミニ 2.5 フラッシュとかディープグラムより精度が高いって主張してる。もう一つがボクストラルリアルタイムで、こっちはライブ用途向けで、遅延200ミリ秒以下を実現。モデルはアパッチにライセンスでハギングフェイスに公開されてる。約40億パラメータ。エンタープライズ向け機能としては、スピーカー、ダイアライゼーション。つまり話者の識別とタイムスタンプ付け。あとはコンテキスト、バイアシングって言って、ドメイン固有の語彙を105まで優先的に認識させる機能。13言語対応で、英語、中国語、ヒンディー語、スペイン語、アラビア語とか、最大3時間の長時間音声もサポート。ベンチマーク比較を見ると、ボクストラルミニ 3B は1分の音声を3秒で処理できて、ウィスパー、ラージ V3 の8秒より2.7倍速い。ワードエラーレートはボクストラルが 17.84%、ウィスパーが 31.35%、ただし GPU メモリはボクストラルが 21.2GB 必要で、ウィスパーの 5.1GB より多い。価格面では、ボクストラルが1分 0.003 ドル、ディープグラムが 0.0043 から 0.0077 ドル、AWS トランスクライブが 0.024 から 0.03 ドル。AWS の8倍くらい安い。でもハッカーニュースでは批判もあって、ポーランド語で話したらロシア語と認識された、とか、ウクライナ語がロシア語になった、っていう言語識別の問題が報告されてる。13言語対応って言ってるけど、ポーランド語とウクライナ語は入ってないらしい。あと、ダイアライゼーション機能付きモデルはクローズドソースのままっていう批判も。オープンソースって言ってるけど、一番欲しい機能は公開されてないと。1月16日のエピソードでポケット TTS の話をしたけど、あっちは音声合成で、今回は音声認識。フランス勢、頑張ってるね。球体とかミストラルとか。まあ、エッジで動くモデルとクラウド API と、両方のアプローチが進化してて、選択肢が増えるのは良いことだよね。最後の話題は、185ポイントで注目されてた PDF フォレンジックの話。ケーススタディイン PDF フォレンジクス。エプスタイン PDFS っていうタイトル。昨日のエピソードでエプスタインのメールのイコール記号問題を取り上げたけど、今度は PDF の方の話。PDF アソシエーションの CTO で、ISO32000。つまり PDF 企画のプロジェクトリーダーでもあるピーター・ワイアットさんが分析してる。米国司法省がエプスタインファイルズトランスパレンシーアクトに基づいて公開した3609件の PDF を技術的に調べたんだよね。まずタイムスタンプの話。全ファイルの作成日と更新日が2025年12月18日14時32分から12月19日23時26分の間に分布してて、作成日と更新日が一致してる。つまり DOJ のバッチ処理に36時間以上かかったってことがわかる。次にベーツ番号の実装。ベーツ番号っていうのは、法的文書の各ページに1位の識別子をつけるプロセスなんだけど、これがインクリメンタルアップデートとして追加されてる。PDF って、編集するたびに差分だけを追記する構造になってて、古い内容も残ってるんだよね。だからフォレンジック的には情報の宝庫。クロスリファレンスストリームっていう PDF1.5 の機能を使ってて、重露進文字列でベーツ番号を描画してるらしい。スキャン文書の申請性についても分析してて、本物のスキャンとシミュレートされたスキャンを区別できるって言ってる。本物は紙の端とか、パンチ穴とか、ホッチキス跡とか、 傾きのばらつきとか、実世界のノイズがある。でもシミュレートされた文書は、ほぼ完璧で、複数ページで全く同じ傾きとか、ランダムなアーティファクトがない。ハッカーニュースでは、イメージマジックを使って偽スキャンを作る方法を共有してる人もいた。回転、ノイズ、色の劣化を加えるスクリプトで。まあ、それ自体は合法的な用途もあるんだけど。墨消し問題についても触れてて、12月にリリースされた直後、黒塗りされた部分をコピー&ペーストするだけで元のテキストが見えちゃうっていう問題があった。でも PDF アソシエーションの分析によると、データセット1から7については正しく墨消しされてて、黒い箱は画像ピクセルに直接焼き込まれてるから、復元不可能だって結論付けてる。ただ別の報告で、少なくとも31人の未成年被害者の身元が墨消しされてなかったっていうのもあって、加害者の名前を墨消しして、被害者の名前を晒してる。法律の意図と正反対だって批判されてた。PDF って 2D の紙に見えるけど、実際には 3D の紙の束みたいなものなんだよね。レイヤーが積み重なってて、見た目を隠しても下のレイヤーにデータが残ってることがある。確実に墨消しするには、印刷して、手で黒く塗って、再スキャンするのが一番安全。デジタルだけでやろうとすると、こういうミスが起きる。昨日のイコール記号の話もそうだけど、メールとか PDF とか、レガシーなフォーマットには罠がいっぱいあるよね。ちょっとした知識で処理しようとすると失敗する。というわけで、今日はロックダウンモードが FBI を阻止した話。宇宙データセンターが物理的に無理な話。ギドラ MCP サーバー。ギニアワーム根絶。ボクストラル音声認識。エプスタイン PDF フォレンジックって感じで、セキュリティとスケールの話が多かったかな。あ、そういえばパックスシリカっていう新しい枠組みが発表されたらしいね。アメリカ、日本、韓国、オーストラリアの半導体とレアアースの協力体制。これもそのうち取り上げたいところ。まあ、今日はこの辺で。